失礼します。
ようこそ視聴室へ。
今月も飯田市の佐藤武史市長にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて今回は、南信州環境メッセ2022についてということなんですが、はいはい、まあ、いよいよこう、まあ、来週末に開催されるということで、はい、飯田市もこの南信州環境メッセ実行委員会の構成員になっているということなんですが、うん、改めてこうこの環境メッセどういったイベントなのか教えてもらってもいいですか。
まあ、南信州地域比較的あの環境問題というか、あの再生可能エネルギーとかエシカル消費とか、そういうあの環境に関する取り組みにあの積極的に取り組んでいる、まあ、地域県内ではですね、そういう地域なんですけど、まあ、そういうあの南信州地域としていろんなその関係する団体がまあ一堂に会して、まあ、メッセっていうことですから、まあ、見本市的にあのいろんなことを見ていただく市民の皆さんに、あの住民の皆さんに見ていただく、まあ、そういうあの趣旨で開催をする、まあ、そういうことですね、はいはい
はい、今ちょうど手元にあのパンフレットがあるんですが、まあ、今回は本当にいろいろなあの取り組み、まあ、去年にはない取り組みがあったりするんですけれども、特別展示としてこのリニアのプラレールの展示があったりとか、はい、まあ、浮いて走るっていうところなので、どういった感じなのかなって思いますし、はいはいはい、あの次世代自動車の、ね、展示市場などあったりするわけなので、うん、はい、でまた、まあ、キッチンカーとかヤギの振り合いとか、まあ、いろいろあったりするので、はいはい、家族でも、ね、楽しめそうな。
そうですね、あの、まあ、さっき、まあ、見本市って言いましたけど、はい、まあ、あのもちろんそういう環境学習的な部分も含まれてはいますけど、まあ、気楽にこうなんていうんですかね、ウィンドウショッピングするみたいな感じでこう見てもらって、はい、まあ、そういうキッチンカーも来てあの食べることもできるし、今そのいろんな、EV 車の試乗体験もあるしということで、まあ、気軽にねあの、はい、来ていただいたらいいんじゃないかなと思うんですけど、はい、
あの昨年も市長、まあ、出席されたりしておりましたけれども、はいはいはい、なんか改めてあの去年をこう振り返ってどんな印象を受けたのかっていうのをお聞きしてもいいですか。うん、
僕去年初めてあの EV 車乗ったりね、はい、あとセグウェイかな、あれあのそういうこう立って乗るやつ、はいはいはいはい、あれの体験させてもらってなんか楽しかったんですよなのであの今年もそういう EV の、はい、あの体験とかもねできるようになってるみたいですし、まあ、会場内にもいろんなねブースが出てて、半日時間をかけるにはなかなかいい感じじゃないかなと思うんですけどね。うん、
やっぱりこの一般の方もその入場できるというところでは、この地元にある企業さんがどういう、こう環境に対する取り組みをしているのかっていうのもこう知るきっかけになりますよね。
そうですね、あのなんていうんですかね、もちろん それぞれ興味を持つブース展示は違うんかも分かりませんけど、まあ、ぐるっと会場一周するといろいろなことがあの目に入ってきますんで、あ、こんなところがこんなことやってんのかっていうようなことがこう自然とこう目に入ってくる感じじゃないかなと思うんで、うん、あの最初必ずしもそれを目的に行ってなくてもね、あのそこで会場でいろいろ目にして興味を持ってもらえるっていう、うん、そんな感じになるんじゃないかと思いますけど、
はいはい、まあ、昨年もあのこの地元の学生さんにこう関わってもらって、はい、あの映像をこう撮ったりとかあの動画配信をしたりとかっていうところもあったり、うん、あの出展してもらったりっていうこともあったわけですが、はい、今年も結構その特別プログラムの中でも学生さんが出展されたりしてるんですね。
あ、そうですね、中学校高校が、はい、あのいくつか具体的な展示事例発表してくれてるんですけど、西中学校はSDGs すごろくっていうのを家庭科の授業で、はい、あの作ったっていうことで、これこの間の先生に見せてもらいましたけど、なかなかね面白いんですよ、なかなか面白い。なのでこれあの一人一人別々のものを作ったようなんですが、多分全部は展示されてないと思いますけど、あの見てみると面白いなと思うんですよ、
はい、
それからあの緑ヶ丘中学校では生徒会活動として SDGs ウィークっていうのをやってるってことですし、あの女子校は、探究授業の中であの男子とスカートっていうのをね、あの研究してる子がいて、まあ、その展示もあるっていうことです。またあの下野ではですね、SDGs プロジェクトチームっていうのがあるっていうことで、あのその取り組みの紹介もあるっていうことですから、あの中高生の皆さん今非常にねそういう SDGs に対して関心も持って、また具体的な取り組みもしてくれてるということなんで、 それぜひ注目してみていただきたいなと思います。
それを考えると多分昨年もこの環境メッセージについてお話をお聞きしたときに、うん、その中高生の方が、うん、あの大人よりも SDGs に詳しいんじゃないかっていうね、お話もね、
そうなんですよ、
されましたもんね。
あの結構今学校の授業で取り上げてくれてるんじゃないかと思うんですね、はい、なのであのそういう意味では大人よりもむしろ SDGs のことを子どもの方が知っているっていうところもあるし、あの先ほど中学校高校の取り組みを紹介しましたけど、あの小学校も含めてこう生徒会活動とかね、うん、そういう中であの SDGs を取り上げてるそういう学校が増えてますよね。あの、はい、うちの子どもの学校もあの SDGs やってますよ。
そうですか、でも本当にこう、まあ、幅広い世代というか若い世代の皆さんに、うん、あの知っていただくとか、まあ、学習の機会っていうのが、うん、こう増えてるっていう現状があるわけなんですね。
そうですね、あの、うん、学習機会が増えてって、で、はい、それで具体的なあの行動をね、伴ってくると、はい、そこから子どもから親がこう啓発されるっていう、はい、そういうこういいサイクルになるんじゃないかと思うんですけどね、うん、
いやぜひ、まあ、そちらも学生さんの取り組みも含めての、はい、その、SDGs カフェ by 飯田市環境文化都市づくりプラットフォームというのが、まあ、5日の土曜日午後1時から行われるということですからね、そちらぜひあのご覧いただきたいと思います、うん、はい、あとこう6日日曜日のプログラムを見てみると、はい、まあ、よく聞く言葉で、まあ、エシカルというのがあるんですけれどもはいはい、はい、まあ、そのシンポジウムもね あったりするんですが、
はい、まあ、エシカルっていう言葉自体はその倫理的なとかそういう感じだと思いますけど、はい、いろいろな買い物をするときにそれがどういう人が作ってどっから来てるかみたいなことを考えて、より地球環境に優しいものをとか、なんていうか搾取的な労働で、作られたものではないとかね、あのフェアトレードとかという言葉聞いたことあると思いますけど、まあ、そういったものとわりかしこう親和性のある言葉だと思うんですが、そういうあの作られ方とか運ばれ方とかそういうことがあの非常にこう、まあ、環境にもいい、あの人道的にもいい、まあ、そういうものをこう使っていくっていうそういうことだと思いますね。
まあ、今5日土曜日そして6日日曜日に行われる、まあ、シンポジウムですとかあの特別プログラムの案内を、ね、していただいたわけですけれども、はい、まあ、他にもやっぱりこう子どもさんたちが楽しめるというところではあのテックレンジャーとかエコレンジャーショーっていうのがね、うん、ありますね。
そうですね、だからなんていうんですかね、あんまり環境の勉強しに行くっていう難しく捉えるんじゃなくて、はい、なんかこうイベントで楽しそうなことやってるんでっていうことで訪れてもらって、はい、でその中で一つでも二つでもね、なんかこう気に留まるものがあるといいかなとは思うんですけどね、はい、うん、
まあ、2日間通してさまざまなあのイベントですとか展示発表というのがありますからね、
はい、
あの多くの方に足を運んでいただきたいですし、
はい、
またあの飯田 FM 放送としても5日の日は公開生放送しますので、
なるほど、
はい、
その時にも出ましたね僕そういえば。
そうですね、はいはい、ご出演いただきまして、
はいはい、
まあ、今年もお願いするかもしれませんが、
はい、よろしくお願いします。チャンスがあれば、はい、よろしくお願いします。
ではあの今月のちょっと1曲に行きたいと思うんですけれども、どうしましょうか。
今月の1曲はあれじゃないですか、はい、木下さんからのご推薦
僕の推薦なんですかね
っていうふうにお聞きしてますけど、はい、
じゃあちょっと僭越ながら、
はい、
あの、はい、今回会場が、S バードということで座高寺にあるわけですけれども、うんうん、まあ、こう座高寺出身のメンバーがいるといえばやはりこの地元のグリムスパンキー
が、なるほど、
ということで、
はい、
こちらの曲を市長にご用意いただきました。
はい、グリムスパンキー形ないもの。
どんな明日もいい日になるさ、悲しみも抱いて歩いて行けたら、どんな季節も気づけば過ぎて、どんっとさはやっと後でわかる、好きな場所がまた一つ壊されてくけど、忘れないあのライトが僕ら照らしていたこと、海岸へ駆け出した春の予感がしてる、乱れた道もなんだか綺麗で しさを超えた